このマレーシア の、 あのセッションに皆さんを歓迎したいと思います。とてもですね、あの興味深いプレゼンテーションになるように努力したいと思います。私はジョージ・マックと言います。アジア地域のですね、ディレクターをしているパブリックカフェのディレクターをしています。松井聖徒イエス・キリスト教会の香港支部のから来ています。私はモデレーターとしてですね、まあ、あのこのセッションをですね司会していくことになっています。皆さんは気づいてもいらっしゃるかもしれませんが、通訳機が用意されています。ラオス語、モンゴル語、そして英語と日本語とベトナム語にが用意されています。その言語の中でですね、うまく聞こえないということからがいらっしゃいましたら、その場で手を挙げてください。今日2人の、あのスピーカーがお話をしてくださいます。シャストリー教授とアンドルー・クー先生がお話してくださいます。彼らのですね、あの詳細は彼らがお話ししてくれますが、少し軽く紹介したいと思います。シャトリス先生は本当に素晴らしい先生で、そして宗教的な、とてもあの有名なですね、宗教的な指導者であります。そしてマレーシアの中でクリスチャンを広める人という第一人者でもあるわけです。そしてマレーシアの中での中ではですね、また他にも責任がありまして、いろいろな国全体としてのいろいろな委員会や顧問としても働いています。たくさんの宗教のですね、協議会の中に入っています。もう一人アンドル・クー先生ですけれども、彼は弁護士の先生であります。そしてマレーシアの中で弁護士をされているわけですけれども、そしてアーチビショップ、つまり、教会のですね、あの牧師もされているわけです。クー先生は、今日の、もたくさんの評議会の一員として、参加し働かれているわいます。紹介のスタートでですね、アンドル先生とですね、マレーシアについて紹介していただきながら、まあ、今直面している問題や、その論争についてお話ししていただきたいと思います。その後でシャストリ先生にですね、あのお話をしていただきたいと思います。そのお話の後、質疑応答に移りたいと思いますので、質問などございましたら自由に聞いてください。皆さん聞こえますでしょうか？もし聞こえなかったら教えてください。大丈夫そうですね。おはようございます。私の言葉ではですね、ハギというふうに言いますけれども、それはようこそということをお話したんですけど、マレーシアについてですね、お話しできる機会にまず感謝しています。皆さんにあのお話したいのはですね、このマレーシアについて、この国について、そして問題や論争について、人権について、問題そのような直面している面言あの問題についてお話しできればと思っています。これは地図ですけれども、これがマレーシアです。2つの大きな部分に分かれています。南、中国海で、隔たれていますけれども、右はですね、ボルニア島という大きな島の半分ぐらいがですね、マレーシアの地域となっています。で、反対側左 の、 あの半島にあります。よく私たちはマレーシアの中でですね、西マレーシア、東マレーシアというふうに大きく分けています。州は13個あります。そして北側にはタイがあります。そして南にはシンガポールがございます。そして東の島はですね、南側にインドネシア、そしてブルネイに面しています。面積は33万平方キロメートル。そして首都はクアラルンプールです。 私たちは、ずっと植民地の歴史があります。最初はポルトガルの植民地として1511年から、そしてオランダの植民地として1641年、1786年から1941年まで、イギリスの植民地下にありました。そして日本の植民地として1941年から45年まで、続いています。そして戦争後45年から57年までまたイギリスのですね、法治管轄に入りまして、1957年にイギリスから独立を主張しました。後にマレーシアというもの国が、建国されたわけですけども、それはサバ、サラワック、シンガポール、そしてマラヤというそれぞれの地域が一つになって、マレーシアという国が1963年に建国されました。まあ、歴史のどの文献を読むかに読むんですけれども、この建国、正式に建国されたのが1965年です。人口は約2800万人です。マレー人が 54%、 中国人が 25%、 そしてインディジナスという、まあ、そしてインディアンの方々が残りの 20% ぐらいをですね、形成しているわけです。本当にたくさんの人種とですね、文化が混ざっている国であります。そしてそれぞれの一致をですね、それぞれ違う人たちの一致をということがですね、いつも歴史的に見ても私たちの課題でありました。宗教ではイスラム教、そして仏教、ヒンズー教、そしてキリスト教などが主なものとしてあります。言語の主な言語はですね、マレー語が公用語となっています。そしてよく使われる言語として英語、そして少し変形した中国語、そして他のあと3つほどですね、他の言語があります。それですから、人種やですね、文化だけではなく言語もたくさんの言語があります。でマレーシアではですね、3つ4つ言語を話すのは結構とても一般的になっています。私たちの今直面しているチャレンジの中にはですね、今第6代目の首相が、マレーシアの首相を務めていますけれども、彼は2人目の首相の息子さんです。そして2009年からずっ と、首相を務めています。与党と言われているのが、バーリシアンナショナルというグループですね。そして3つの主な政党に、分かれています。このチャレンジの一つといいますのはですね、この政治というものが、まだ人種によって分かれているというのが現状でありまして、3つの政党があるとおっしゃいましたけれども、この3つはですね、ほとんどは人種とで分かれるという形になっているわけです。一つはマレー、一つは中国ベース、そして一つはインドベースという政党に分かれているわけです。そして現与党はですね、2008年の選挙で3分の2の、議席をですね、確保できませんでした。まあ、それが大切だというのがですね、3分の2がなければですね、法を通すことができないということにありますので、なかなか法案が通せなくなってきたという、問題があるわけです。そして、まあ、選挙によってですね、それをまた取り返そうという頑張っているわけですけれども、まあ、現在2008年から、まあ、現在10年13年までに、まだこのねじれ状態というものが続いているわけです。マレーシアではですね、国によって憲法が制定されています。 そしてこれはですね、他の国に習って三権分立の考え方を取られています。そして、権力がですね、どうしても、中心にまた国の 中心にですね、集中してしまっているというのも問題の一つです。私たちは、そして、裁判制度もですね、イギリスに習って作られたんですけれども、そして、裁判所のメインな裁判所というものがですね、一番最高の裁判所が、9つあるわけです。そして時期によってこの9つの中で順番にですね、最高裁判所というものが、場所が変わってですね、担当が変わっていくという形になっています。そのようによって、権力とですね、文化の分散を行っているわけです。西洋の考え方と違ってですね、三権、分立をしているわけですけれども、まだ行政の、方にですね、権力が集中していると、考えられています。憲法第76条ではですね、そのどのような、法の制定と行政が行われるべきかということが指示されているわけです。ただデュアリスト リーガルシステムというふうに言われているものが反映していまして、何でも国際法やですね、国際 の法はですね、マレーシアでは適用できません。いつもそれを導入するときには、それを踏まえて国の中での、国法に、定めなければそれを、実施することはできません。ですから、そのようなですね、国際問題やですね、国際的な問題はですね、いつも時間がかかるというのが現状であります。マレーシアではですね、3つの、国際法がですね、マレーシアで適用された例があります。1つ目は、子どもの権利についての法案で、1995年に賛成で可決され、2001年に実施されました。もう一つは、女性の権利について、差別や、ですね、禁止するという法案が、95年に賛同され、2001年に実施されました。そしてもう一つは障害者の権利を保障するものでありまして、2012年に実施されました。ですからですね、全ての、国際的なですね、条約や、取り決めもですね、まだ、国の段階でまだ実施が進んでいないというのも現状であります。あとはですね、個人の、人権を保障するものとして、1960年に制定されたものがありまして、インターナルセキュリティ法というものがありまして、個人の情報やですね、また個人の、個人の安全を保障するための法案が制定されました。そして人々がですね、そのような、逮捕されたり、監獄に入れられるとですね、そのどうなるかという、法案がですね、細かく制定されたわけですけれども、そしてそのような、人々のですね、安全を犯すような人たちにはですね、どのようなことがあるか、そして、24時間の逮捕とですね、あと28日間の、交渉期間というものがあって、そういうものが保障されたのが1960年に制定されました。緊急的なものとしてですね、人種の保障の問題が出てきまして、すごい緊急で決めた法令もあります。 そして2012年の6月にこの法令が実施されたわけですけれども、そしてかなり深刻な犯罪がですね深まってきたこともありまして、この犯罪を防止するためのですね法令がたくさん制定されているのは最近の緊急状況であります。そしてこのような法がですねこの人個人を守るという法令をですね悪用して政治家やですねまた権力のある人たちがこれを悪用するようになってきたのが今ちょっと現在の問題として取り上げられています。また死刑についての問題も上がっています。死刑は現在マレーシアでは認められています。そして法によってですねどうしても死刑を執行しなければいけないケースというものもまだまだあります。これにはですねまだ変更は加えられていませんが、この人々のですね、世論によってですねこの死刑をそして今どうしても執行しなければいけない死刑のカテゴリーをですね変えようという運動と意見が上がってきています。集会をするのはですね、集会をするための自由というものが、保障されているんですがちょっと問題がありまして、その集会をするためにはですね警察のまず許可が必要になってきます。そして2012年にですねこのすごい大変なプロセスでやっと集会が持てたものをですねもうちょっと緩和しようということで、新しい法案がですね2012年に取りました。そのような道で行われるデモだとかそういうような宗教はです、集会はですね違法にやるとですねとても多大な、ペナルティとして罰金を課せられるわけです。そして、そのデモのですねやり方にはですね細かくルールが決められていまして、それに従わないとですねペナルティがあるということです。このようなですね集会の写真を見せたんですけれども、あまり平安的とは言えませんよね。政府もですねこのような対応をしているという過激な、場面を写真に取り上げていますけれども、そのようなですね催涙ガスなどをですね受けたことがない人も分かんないかもしれませんが、とても過激なものでありました。表現の自由についてもこれは第10条で保障されています。ただですねこの表現の自由でちょっとやってはいけないものというものがありまして、これはイスラム教、多数派ですね、対イスラムに対する表現はですね制限されているという、現状があります。なぜかというと、多数だということもありますし、与党の関係がイスラム系の方だということもあります。警察をですね中傷することはできません。でも、してもいいんですけども、あんまりやりすぎるとですね違法ということになりまして逮捕される、対象になってしまいます。こういう発表がありました。この暴動をですね起こすということはもちろん禁じられているんですけれども、この集会における、また表現におけるですね暴動を使った表現はですね厳しく取り締まるための法案が2012年7月に制定されました。ただあまり細かくどのような実施をするかがまだ制定されていませんので、実際どのようにこれがですね将来的に実施されるかは分かっていません。 そしてそれはですね、ペナルティという形でですね、まあ、ライセンスというかですね、差し止められるようなこと、そのようなペナルティが用意されているそうですが、ですね、そのような抽象的なもののですね、罰。
ここで、まあ、最近なんですけれども、私たちの刑法、そしてまた刑法の手続きの法律に関して修正が行われました。例えば自由なその民主主義というものをその妨げるものとして、まあ、こういった修正なんですけれども、何か例えばエジプトのタイラルスクエアとかアラブの春などの元になっています。そしてまたエビデンスアクトという法律への修正というのが行われています。例えばコンピューターからその送られた資料に関しては、皆様みんなが責任を持たないといけない、その人が責任を持たなければいけない、みんながその情報をインターネットを通して送った人であれば、こういった情報というのは法律の違反になり、そして議会民主主義のに反する行為と見られるということになります。そしてまたマレーシアで信教の自由ということに関していろいろ出てきております。例えば連邦憲法、連邦政府の憲法の11条でその述べられているもの、そしてまた権利とそれから政権とのバランスという、そういった問題があります。例えば自由の信教の自由のその権利の制限であるとか、昨日私のプレゼンテーションの中でも述べましたけれども、例えばこのアラーという言葉を特にキリスト教徒会がその使うことを禁止しているということ、そして2009年にその高等裁判所がこういったことを禁止したということなんです。そしてこの 2,3 日でニュースを聞いておりますけれども、高等裁判所の結果が10月14日に出るということです。これに関しましては、ヘラルド、これはカトリック教のその週刊新聞なんですけれども、アラという言葉を使ったために、これは年間の1年出版を禁止されたということです。これは信教の自由ということに関わるものであります。そしてキリスト教のマレー語で書かれたその資材に関しては、アラという言葉はそのもう使われなくなっています。マレーシアではこういったことは禁止されているということです。それともう一つの問題なんですけれども、これはこの民主裁判所とそれからイスラム教のシアラ裁判所との管轄の対立です。このジレンマとしては、こういった紛争というのは権利というものが、例えば回収に関する問題で出てきたということです。例えば夫婦がいます、そして夫の方がそのイスラム教徒になる、それでその時にイスラム教徒以外の妻との関係はどうなるか、そして子どもが拘留されて、そして回収がイスラム教に子どもが回収した後には財産も受け継ぐことができるということになります。それからイスラム教リナ・チョイという女性がいるわけなんですけれども、ムスリム教として生まれたんですけれども、キリスト教に改宗したと。そして全て そのイスラム教徒のキャップというものを しなければいけないんですけれども、もうイスラム教徒を捨てるにはもっと連邦政府の裁判所に行かなければいけない。これをその拒否したために逮捕されて拘留されたということです。そしてこのイスラム教徒を から離れるなということを押し付けられたわけなんです。これがその法律でこうなっているということなんです。自由というものが120日間奪われ、そしてこういったその公正のという形で120間拘留される、185にまだやっとですね、このイスラム教をその離れることができるということになります。例えば両親がイスラム教になれば、まあ、彼女は次の人の場合なんですけれども、イスラム教徒であるの両親が持ったわけなんですけれども、ヒンズー教のおばあさんによって、まあ、今度育てられた。彼女はまだそのイスラム教徒のアイデンティティがあったので、ですから182時間拘留された。その後彼女がイスラム教徒を離れたいということであれば、今度は成人の女性なんですけれども、今度は両親への交流のもとになる。そしてイスラム教を離れることができないということになるわけなんです。今そういった状況が今でも続いているということなんです。ですからこの配偶者 そのイスラム教徒への回収ということが問題があるわけなんです。そして3つのケース、アメリカにありまして、インド その女性でブラシムシャンディ、そしてガンジーなどが、全て その夫がですね、イスラム教になったわけなんです。そしてほとんどの子どもたちもイスラム教徒に回収をした。そして、まあ、配偶者 その合意なしにその子どもたちを回収させることができるわけなんです。面白い法律がありまして、マレーシアでは、まあ、夫が回収したときにはほとんどこの法的な離婚が成立すると、これが3ヶ月後に成立するということなんです。そして夫、父親が、まあ、3ヶ月の間にこの何もアクションがなければ、今度はシャリア裁判所に行って、そして子どもを拘束をして、そして親権を獲得することができるということなんです。まだマレーシアにはまだある問題なんです。どのように2つの対立をするその法律というもので調和を取るのかということで、まだ問題になっているということなんです。それでもう一度この信教の自由に戻りましたら、私たちは本当にいろいろな民族があり、いろいろな宗教が存在しております。ですから宗教の多様性というものがあるわけなんです。こういった問題、リナ・ジョイさん、シャマラスさん、シャバシリさん、そしてガンジーのそのケースでも、いろいろなイスラム教の法律があって、例えばそれシャリア裁判所に行ってたり、そして個人的なそのイスラムの法律に従ったりするわけなんです。例えばギャンブルとかアルコールとか、それからラマダン中に断食をしないなどのようなその法律がある。それとあと2人の結婚していない人が近く接近をするということを、そして非合法なその行動を取らないようにというようなことを厳しく守っているところもあります。それから一つ今この憲法の一部としてあるのが、イスラム教徒の国がマレーシアですから、マレーシアというのはまあ非宗教的な国家なんだけれども、無目的なそのイスラム教徒の儀式は行っているということ、それが今も続いているということなんです。このケースに関しては詳細は述べませんけれども、皆さんにすでにお話をしたものでありますので、まあこういったケースの中には訴訟者が、まあ、悲しいことなんですけれども、マレーシアを出て行ったということがあるわけなんです。子どもを連れてマレーシアを出た、例えばオーストラリアに行って、サバシニはですね、オーストラリアに行った、子どもたちに何か起こるのを恐れてそうしたわけです。そして他の人もそういうふうにしています。 ここで国際的な法律というものを導入しようとしています。すべての法律のを取ってマレーシアにおけるイスラム教徒というものをその理解しようとしているわけなんです。ですからシードであるとか CRC であるとかイスラム教徒の権利についてはもっとまあ全体を包括するようなものを使うということなんです。まあ国際的な条約それから義務ということによってマレーシア その法律上の問題というのはまあ破壊をされたわけではありません。例えば信教の自由に関しては私たちはまあ意識を高めようとしている。つまりディベートをしてそしてまあ子どもたちそしてまた配偶者が解消しない場合にはその例えば11条というのがあって NGO の連携というのが設けられています。まあほとんどの人たちというのが1979年のイランの憲法によってイスラム教徒のパワーイスラム国家に対するその決まりがあってそれがアジアそして東南アジアにその広がっている。そしてまたその女性の団体がこういった問題の女性の観点からの権利というものを主張しています。ここでの結論なんですけれども私たちはまあ私たちではこの新規法の自由そして全ての人々の平等というものを掲げなければいけないということです。例えば信仰をそのまあ告白するあるいは告白しないということも含めてイスラム教というのは悪い宗教というのではなくてまあこのそのイスラム教の、その政治家そしてまた宗教政治というものが全部まあ結集された形でになるとつまりつながっているということです。そして今現在ある他の問題なんですけれども私たちは多くの問題が例えば法の執行者に関してある例えば警察の統合であるとかそしてまた説明責任も欠乏しているそして例えば警察が警察を撃つというようなこと警察の間でのその問題もあるということです。それからあと選挙に関する問題私たちのこの選挙委員会の誠実さに問題がある。そしてまたこの政局に関のその誠実さそして選挙民のが今現在の政権をサポートするとかそれからあと選挙結果に対するそのチャレンジにおける説明責任などの問題があります。そして原住民の問題土地の問題そして信教の自由の問題それから移民とかそれから難民の問題があります。この人たちが労働しなければいけない奴隷のような状態でその労働しなければいけない問題もあるわけなんです。それから他の国際的なドキュメントもサインをしていない難民の問題もその問題がある。それから人種売買の問題ある。そして結社の自由の問題があるということなんです。これが概要だったわけなんですけれどもいろいろな問題現在の問題の概要を述べました。それではハーマンさんにいくつか述べていただきましょう。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。
アンデル感謝を述べさせてください。本当に、たくさんの情報をですね、提供してくださいました。皆さんに、マレーシアについて分かっていただければと思います。少しだけコメントをさせていただきたいと思います。 私は弁護士としてこのプレゼンテーションでですね、もし質問があったらですね、分からないことがあったらですね、また同僚に聞いて、ね、答えていただきたいなと思っています。現実についてですね、直面する機会がありました。マレーシアというものはいろいろ多種多様な人たちが集まってできた国であります。アジアでは結構これは多様性のある国というのはですね、普通であります。いろいろな国はですね、そのような多種多様な人が集まってできているということは共通として言えることができると思います。宗教も多種多様です。マレーシアに行って皆さんが気づくことは、たくさんの人種の人たちが目につくと思います。そしてマレーシアは地域的にもですね、中国とインドのいっぱいから人が入ってきていますので、マレーシアはですね、アジアだ、東南アジアではあるんですけれども、本当に東の、アジアの人たちが入ってきている感じでですね、アジアだなというふうに感じる人も多いと思います。その国に生まれていればこのような多種多様な文化の中で育ってきているわけです。中国人であってもインド人であってもイスラム教、ヒンズー教、どの宗教であっても学校へ行くとそのような人たちが入り混じっているわけです。このミックスという考え方をしていますけれども、またこれは全部分かれているわけではなくて、ある意味ではいろいろなところで重なって重複しているのです。そのようなものが重なり合っているのがマレーシアだと考えていただきたいと思います。どの政党や政治でもですね、直面するチャレンジでありますが、このような多種多様な文化に、国家にですね、どのように向かっていくかということは課題になっているわけです。アンドリューがおっしゃったように、どうやってこれをですね、一つにまとめ上げるかというのは課題になっていまして、その接し方やり方によってですね、いろいろな結果がもたらされているということは私たちは分かるわけです。政治はですね、いつも人種に左右されているということは歴史を見ても明らかです。私たちの国ができた時からこの人種によってですね、この政治というものが、国の政治というものが左右されてきました。人種というものは大切なものです。なぜなら政治家がその人種によってですね、たくさんの票を得るからです。もちろんその人種、特定の人種の人たちにとってですね、選挙から票をもらえるために政治家は努力をしています。マレーシアでは今日までずっとそうでしたが、政党はですね、大きく分かれているとおっしゃいましたけれども、これは人種によって大きく分かれています。マレー人の政党度が一つ、これはですね、イスラム宗教的に言えばイスラム教の人たちが属しているところです。イスラム教が多数派ではあるんですが、大多数とは言えないですね。 60% ぐらいと言えるでしょう。そしてイスラム教のコミュニティの中にはマレーとそのマレーの中でもまたいろいろグループ、宗派というものが分かれています。キリスト教の人たちはこの学校もそうですけども、クリスチャンの学校ですけれども、 9% の人はクリスチャンと言えるわけです。ですから人種やですね、宗教によってそのいろいろなコミュニティが分かれているわけです。ですが政治、政党というものは一つあって、これが与党として国をまとめているわけです。と ところがこの政党与党というものがですね、宗教そして人種をもとに形成されている政党であるというのはたくさんの問題を生んでいるのも確かであります。また見ても明らかになったと思いますけれども、いろいろな文献をですね、見てみても読んでみても分かると思います。それはイスラム教のがどんどん大きくなっているということです。これはですね、もう国の形というか国のですね、スタイルをですね、もう形成してきているわけです。マレーシアはイスラム国家であるというふうに捉えられているのが現状です。イスラムのですね、宗教の指導者がですね、宗教指導者はたくさんイスラム教の文化とですね、宗教をですね、この国の中に文化として取り入れています。これが現実だということです。イスラム圏が多数派だということです。この30年過去30年40年を振り返ってみますと、ただ政治家とですね、政党がですね、このイスラムの考え方や文化をですね、さらに強く取り入れてきているの傾向を見ることができます。またもう一つ目に映ることは、一つとしてイスラム圏のですね、マレーシアだけではなくて世界中にその勢力とですね、力をどんどんが高くなってきているということを感じ取る方ができています。またそのような世界の勢力がですね、マレーシアに影響を及ぼしていることも現実と言えるでしょう。またよく聞く言葉なんですけれども、単語といいますか、よく聞くようになった言葉というのはですね、非イスラム圏というふうに呼ばれる人たちなんですね。どういうことかといいますと、憲法に制定されているわけではありませんが、マレーシアはの大多数はイスラム系です。しかし国としては、とても現在的なモダンな国であるというふうになりたいというふうに望んでいるわけです。でイスラム系の国であるということをですね、この考え方はある意味払拭したいというのが、国が目指しているところであります。そしてイスラム教の宗教指導者はまただからマレー島のですね、指導者たちは そのような勢力に反対するためにですね、権力を守るためにですね、対抗するために、努力をしているんです。クリスチャンの人たちは、アンドリュー申し上げましたけれども、民主主義の中でですね、同じ権利を主張しているわけです。そのような多種多様な国の中ではですね、また、政治家はですね、どのようにこれを穏便に収めるか、そして平安を保つかということで、たくさんの取り組みをしています。私たちはこのような現実としてですね、人種的なコミュニティが 政治の中にどんどんどんどん参加していくということを拒むことはできません。そして宗教が政治やですね、まあ、それぞれの他のコミュニティに深い関わりがあるのも、これは否定することはできません。人種がですね、多様性を踏まえても、まあ、どのようにまとめて一つにしていくかというのはですね、私たちの課題であります。正しい言葉、正しい定義というものが大切だと私は思います。非イスラム系の人たちはですね、世俗的な、つまり非宗教的な考えをもうちょっと入れていこう、政治とですね、宗教を切り離して考えようということを、まあ、運動として、また思想として取り上げているわけです。これは西洋の考え方に習ったモダンな考えであるということをですね、主張しているわけです。でイスラム圏の、まあ、教の人たちがですね、その西洋的な考えに、なかなか馴染めないということをもう私はよく承知しています。まあ、人々の頭の中にはですね、特に少数派の人たちにとってみたら、彼らがよく使う言葉になりますけれども、この民主主義という言葉はですね、また参加型の民主主義、そして進歩型の国ということをですね、掲げるようになってきました。この民主主義というもの、それは、これはもちろん法律で保障されているわけですけれども、国がどんどん進化して国際社会になっていくときにですね、国として遅れたくないわけです。人々が参加するような、そしていろいろな違うグループがですね、それぞれの問題や意見や提案を、持ってきてですね、一つにするようなモダンな国をですね、作り上げたいということです。それが今の現在の国際社会のスタンダードであるからです。私たちがやっている、まあ、仕事を振り返ってみますとですね、私たちが目指していることはこういうことです。私たちはある環境、つまりプラットフォームのようなものを探し求めています。どういうものかと言いますと、それはスペースを、つまりですね、その会話を持てるような安全な場所を作りたいということを目指しています。なぜなら争いというものはですね、いつもイスラム教が反対側、そしてそのイスラム以外の人たちが反対側にいるようないてですね、お互いのことをですね、抽象したりですね、反対しているわけです。そしてイスラムの反対している人に対して、またイスラム側の人たちはですね、まあ、その状況を理解しようとはしていますが、何か妥協できるようなですね、接点を探してどうにか話をまとめようとします。とはいえ、イスラムのですね、宗教に反するようなことは認めることはできませんが、
ですからこの安全なスペースということ、そして包括的な環境というもの、そこで人々が、まあ、真なるその欲望、自分の信仰をその守りたいという希望をよく表現し、そして共通項を見つけるということができるようなものがなければいけない。ほとんどの共通項というのは、もうこういった民主主義的なその社会の中では見られるものであります。そして今現在の状況なんですけれども、今はそれほど良い状況ではない。今現在あることというのは、彼ら対私たちというような態度であるということなんです。そして例えばその憲法を使って、 お互いのその弱点というものを指摘する。ですから憲法がまあいろいろな違った解釈がされる。そしてそれの問題というのは今憲法の中で本当に複雑なそのことに関するまで、例えば第3項などはそのイスラム教というのはこの連邦政府の宗教であると、イスラム教徒であったらここにちゃんと書いてあるではないかというわけなんです。それは、まあ、反対の人にとってはいやこの意味は違った解釈になるということで問題が起こるわけなんです。しかしながら将来の希望としては、まあ、こういった政治問題とする傾向が減るということです。マレー人がそのまあ支配をするイスラム教とか、イスラム国家でありますけれども政治家をすることが少なくなるということがその希望です。私たちはもちろん民族的な利害とか宗教的な利害ということは捨てなければいけません。それ以上のその問題が大きな問題があるからです。ですからいわゆる国家をまあ、再構築しなければいけない。ですけれども一つのマレーシアになるということはもちろん外側から見るといいことではありますけれども、何週間か前に首相が言いましたけれども国連がこのモデレーションという素晴らしいスピーチをしたと、そして少数派を守るということをしましたけれども、しかしながらこういった声明というのはその首相の本当のその真意ではありません。ですからイスラム教徒が支配的であるということによってがありますので、ですからもっとイスラム教徒が政治力としてそれの宗教を使わないということがやはり多様性を守ることだと思います。ありがとうございました。アンドルさん、そしてまたハーマン・シャトリさん、ありがとうございました。素晴らしい概要を述べてくださったと思います。どのようにこの宗教の自由における人権というものがその発見されているかということをよく分かったと思います。あと何分間かしか残っていないわけなんですけれども、ここで2つぐらい質問を受けましょうか。それではフロアから質問があれば受けたいと思います。手が上がっておりますけれども、後ろの方。マイクを使っていただけますか。今年の選挙の結果をレポートを聞いていましたら、その反対派野党というのが人気が高かったということですね。というのは、こういった状況において何か野党が支配力を得る、つまり政府を支配するというような可能性というのはあるんでしょうか。じゃああと2つ質問を取りましょう。あと3つの質問を合計取ることにしましょう。それではマイクをお願いいたします。2つ簡単な質問があるわけなんですけれども、1つはまず最初、この宗教間の調和という、ことのカンセル協議会なんですけども、これはその政府の組織なのか、あるいはそのイスラム教のこの組織もこの中に入っているのか、つまり宗教間の問題を解決するためにどのような構成になっているのか。これマレーシアで何年も前に、マレーシアというのは教育などを受けやすかった、そしてすべての公共のサービスも人々は受けやすかったわけなんですけども、この特権というのは例えばマレー人の学生に対するこういった特権というのはまだあるんでしょうか、あるいはもっと まあ、大学に対するアクセスなどは、まあ、差別的になっているんでしょうか。素晴らしいプレゼンテーションありがとうございます。まあ、さらに、まあ、政治的なそのバックグラウンドだけではなくてもっと経済的なその後退についてお話を聞きたい。例えば富が平等にいろいろな宗教団体そして民族などに配分されているのかどうか、そして人口がその上がっておりますので、まあ、それの点に関してもお話しいただければと思います。まあ、分けましょうか。まず最初に私の方から選挙についての問題をお答えしたいと思います。現在的な野党が勝つというような見込みがあるのかということなんですが、私はやはり今の構造の中では野党は勝たないと思います。というのは今その選挙のもというのはまあ、こういったまあ政府 そのいわゆる差別的な見方があるからなんです。今その議会の中での一つのまあ選挙区では、例えば3万人その選挙民があるとしましょう。これは田舎の方、そしてまた選挙区で都会では13万人ぐらいがいるとしましょう。ここでは平等という価値というのはないわけなんです。ですからこれをまあ改善しようというふうには努力をしておりますけれども、政府というのはまあ対立するアジェンダが持っているということなんです。今後退しているわけなんです。私たち元の憲法では私たちはこの地方とそれから都市部のいわゆるこの 50% ぐらい そのバランスを取るということがあったわけなんです。 90% ぐらいのコミュニケーションというのもあまりなかった。それ今それが改善されてもっとまあコミュニケーションも良くなってきている。そしてこういった 50% の差というものもなくなってきています。まあ、いろいろなその変動要因というものをその定義して、そして今 50% の差ではなくてもう 400% ぐらいに上がってきている。つまり違った方向に行ってしまっている。ですからもっとフェアなバランスが取れたその選挙制度というのが必要です。現在の選挙制度では野党がまあ、たとえ、人民のポピュラーボート人気の票として勝ったとしても、やはりこの 議会の中で議席を獲得するというのは難しいというふうになっています。それでは次のマレー人に関する特権なんですけど、まだ特権というのはあります。その中には議論をする人もあると思います。政府が新しい方法を見つけて、そしてこの特権を与えようと、例えばプリンス・オブ・ソイルと呼ばれているようないわゆるマレー人だけではなくて、例えばその原住民などにもその特権を与えようというふうにしています。まあ、首相が最初 その任期の時にもっと進化したもっとリベラルなその公平な社会を作るというふうに言いました。しかしながら、まあ、個人的なその政治自分の権力を守るために、そしてまた自分の政党の権力を守るためにもすでにまあこの選挙後2期になって首相がすべて最初に言ったことの逆をのことをやっているわけなんです。そして現状維持ということをして、そしてマレー人などに特権を与えるようになっています。そしてまた経済的な後退ということに関してはこれもまた少しリンクしていますね。教育のベネフィットだけではなくて経済的なベネフィットもある。そして中にはやはりもっと雇用教育の配分に関しては市場経済ももっと持続可能性になっている。しかしながらこれはやはりこの首相が政治的な圧力によって方針を変えてしまったというのがあります。彼はもちろんプレッシャーを がある。まあ、例えば米国がもっとアメリカを国際化しろと、そして貿易のもっと国際化しようと、そしてまあこの東南アジアでは10カ国で今 TPP という交渉が行われています。オバマ大統領が TPP の交渉のために今日明日ぐらいですねマレーシアに来る予定だったわけなんですけれども、しかしながら彼は参加しないということになりましたので、ですからこれに関しても少し今後退するのではないというふうに思っています。ですからこの平等さということはまだ維持されていない。そしてまあこの1年半ぐらいで少し良い傾向は出てきましたけれども、しかしながらまたこの不況に陥ってしまったということです。それではインターフェース2つのレベルがあると思います。例えば市民のイニシアチブ、今現在マレーシアの仏教、ヒンズー教、イスラム教、それからシーク教などがありますけれども、イスラム教というのは入っていない。もちろんこの連携された評議会の中で、まあ、私も関わっているわけなんですけれども、ですけれどもイスラム教徒は入れたくないということなんです。というのはイスラム化のプロセスがこの国で起こっているからという理由からです。ですからまあこういったイスラムの台頭するものとして今チェックをしているということなんです。だからどういったグループが認められているのかといったら、これは第2番目のレベルなんですけれども、イスラムのステートスポンサー、これは政府によって認められたものです。そして官僚的なそのものがイスラムの機関、大学などであるわけなんですね。そして官僚的なものがあって、政府がこの国家 そのお金を使ってですねコントロールしていると、こういったグループというのは政府 その構造の一部であると自分たちは思っているわけなんです。そしてナジブがこういったその自分の政党の3分の2を2008年の選挙で失ったために、彼はもっと前インターフェースをもっと前へ持ってその作っていかなければいけないと。ですから交渉されたインターフェースというのを言っています。しかしながらどの評議会を使ったリンクかわからない。イスラム教徒がこれを拒否している。ですから私たちは平等ではないというふうに言っているわけです。そしてイスラムというのはこれは国家の宗教であって皆さんは少数派であるというふうに言っているからなんです。ですからここで運営の委員会を作って、そして調和しようというふうに言っているわけなんです。ですからこういったその団体にこういった言葉を使っている、こういったことは行われているわけなんですけれども、しかしながらこれによってその政治的な圧力というものが出てきて、それの効率性というのが落ちているということなんです。どうもありがとうございました。これ大変情報を集まった大変助けになるセッションだと思います。これによってよりマレーシアのことを分かっていただけたかというふうに思います。それではもう一度大きな拍手をこのお二人のスピーカーに差し上げてください。そして皆さんのご参加もありがとうございます。まだあまり時間が足りなくて申し訳なかったと思います。もっと質問がありましたらこのスピーカーのところに来てくださって、他の時にまた質問をしていただきたいと思います。そしてここを出る前にアンドリューさんがなんか差し上げたい、BYU に対して差し上げたいものがあるということなんですね。それでは BYU の方に出てきていただいて、これを受け取っていただきましょう。マレーシアの信教の自由に関して書いてあります。そしてまた憲法のマレーシアの憲法の構造に関しても書いてあります。新しく出た本 で憲法とそして君主政治についてということですね。これはオンラインでも見ることができますけれども、この人権組織に関してなんです。スワラムマレーシアヒューマンライトリポートということですね。ここの一部、この6年私も寄稿することができました。これは英語で書かれてあります。そしてまた信教の自由のチャプターもあります。それからあとマレージアンコンサルタブルカンセルという評議会のことを彼がお話しましたけども、何人か前に出たもので、こういった統一というものが信教の自由の障害のためにその阻害されているかということ、そしてまたエベンジャリカルグループ50年の独立の信教の自由というものが載っております。それではこのマレーシアに関する本をお受け取りください。